にちは。
ユナイテッドナース 84.2 パークくんの2択3択番組ナビゲーターの野田の子。
こんにちは、パークくんこと弁護士武田隆弘です。
はい、この番組は生活の中の様々な2択3択を弁護士パークくんがガチッと解決してくれる知恵袋番組です。さてパークくん、
はい、
唐突ですけど弁護士さんの依頼について素朴な疑問があるんですけど、
はい、
聞いていいですか。
はいはい、どうぞ。
通常裁判となると全国被告ともそれぞれ弁護士がついて代弁をしてくれますよね、
はあ、
もし被告側にあまりにも勝訴の見込みがなくて、うんうん、誰の弁護をしてくれなかったらこれはどうなるんですか。
そうですね、うん、まず裁判、民事裁判で、うん、まず弁護士がつけなきゃいかんっていうルールはないので。
あ、そうなんですね。じゃあ
弁護士がつかなかったら、はあ、自分でやるしかないと。
そ
ういうことなんですね。それなんで、自分で裁判所に行って、うん、手続きですね、こういった。
手続きも、やっぱり面倒くさいっていうか、言葉がちょっと見つかないんですけど、面倒くさいんか。
ね、まずどういうようなことをね、裁判官に伝えれば有利なのか、うん、だとか、どういうような ね、証拠が役に立つとか、そういうのはなかなかね、
そうだよね。そうじゃないと、これはできませんよね。なかなか弁護士さんをつけない被告とか、原告とか、なかなか実際にいないっていうことですよね。
ただ、ね、裁判所には来なくても、うん、あらかじめ打ち合わせで教えてもらなってその通りにやるっていう方いますよね。どうしても頼むとねコストがかかるということで、法律相談を繰り返して、そういうような風にしてやると。
そこなかには
そうですね。
私はもうね裁判をね、見たことも聞いたことも全然身近ではないんですけど、庶民の目線で言うと、勝訴した場合は、敗訴ね、負けた場合っていうのは、敗訴側が勝訴側の弁護士費用も負担するなんてことを聞いたんですけど、
はいはいはい、
これ、本当ですか、これは。
これはね、実際はね、ほんの一部です。
一部ってことは本当なんだ。
一部あるだけ。例えばね、その契約に基づいて、例えば賃貸だとか貸し借りだとかね、それでもトラブルは基本的には相手方に弁護士費用相談、請求できないんですよ。請求的には交通事故だとか、そういう障害だとか、そういうものだけですね。
なるほどね。
これは一部なんで、全額じゃないですよ。
そっか。
はい。
実際、弁護士さんの立場からすると、これどうなんですか？これが下手に戦わない方がいいよっていう、内容だとしたら、依頼者さんにお断りすることはありますか？
お断りというか、最初に相談いただいた時点で、いや、これはもうなかなか勝てませんよと。
うん、
で、勝てないけれども、なかなかね、それでじゃあ、手でやってっていうのもあれなんで、ちょっと、なるべくね、台が小さくなるよう、手が小さくなるように、やって差し上げますよというような形で、ご依頼を受けることもありますね。
断ることはない。
断る、ね、
中には
全くやりようがない場合はね、断るっていうのもないことはないですよね。
なるほどね。そっか。知らない世界のことなんで、本当ためになります。さて、番組へのリスナーさんからのメールも、お待ちしております。はい、次回の公式ページより、各種のね、2択3択宛てに送ってください。さて、本日のメールはですね、メールテーマはですね、クレームです。
はい。はい、クレームからね、大問題に発展することも少なくないんで、ね、皆様の体験談をお待ちしています。
はい。私の本業ね、美容師さんですけどね、ちょこちょこ話は聞きます。ちなみに、うちの店ではほとんどありません。
そうですね、はい、前提で、はい。
ということで、今日もビジュアルで、はい、お送りいたしましょう。
さっくんの、
みたくん、まったくん。この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
ユナイテッドナース 84.2 生放送ですよ。さっくんの2択3択、私野田美穂。
さっくんこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい。最初のコーナーはですね、 どうしよう、の二択三択、これね、ネットや SNS で実際にあった A、B どっちがいいのというお悩みについてタックンが両方向から解決方法をアドバイスしてくれます。
ね、過去の判例と見解が異なる場合もありますが、
うん、
まあね、法律は一方面からだけではなくて、はい、まあ、そして場合によって抜け道が生まれることもありますから、
す、ね、
まあ、ダメ元ではないですけども、あ、まあ、すぐに、ね、諦めずにじっくりと判断材料にしてください。
はい、ね、では今日のどうした A の O のお題ですね。耳が痛いです。先ほどもご案内しましたクレームについて、はい、こんな相談例をご紹介します。
はい、
居酒屋でアルバイトをしているものです。今日電話対応についてクレームがあったのですが、そのことについて質問です。電話が鳴り、私は予約なのかなと思い電話を取ると、お客様は小さい声でごのごの言ってよくわからなかったので、もう一度お願いしますと言うと、店長変われというふうに言ってくるんですね。で、そして店長に変わってもらいました。するといきなり怒り出し、誰とはなんだなどと言われ、謝罪に行ったにもかかわらず20分程度怒鳴り散らされ、私と店長はそのクレーム対応のために営業に支障をきたしてしまいました。また今度はこの、そしてですね、同じですね。また、今度は、この前、店に行った時満席で、その時の顔が悪かった。この前、電話した時の顔が悪かった。などなど、チェーン店の他の店舗での対応も悪かったことなども言われました。このようなことなり、店舗は訴えるなどと言ってきていますが、逆に営業妨害や名誉毀損などで訴えることは可能だと思いますか？ A、業務妨害で訴えられる。B、こちらに火があるので訴えられる。
はい、それでですね、
うん、
今回ちょっとでポイントなのはですね、
はあ、
電話かかってきてるんですよね。
電話だね。
うん、お店に来てるんじゃなくて、
うん、
電話っていうことなので、これまあ極端なこと言えばですね、
うん、
まあね、あと揉めるかもしれませんが、あいつ切ってしまうことだとか一応できないことはないんですよね。
あ、これだから、
まあそんないきなり来るのもなんですけど、
あ、
まあ、お店が押しかけてきてね、
うん、
帰ってくれって言っても帰らないというような場合だと、まさに本当に業務妨害なんですけど、
そう
だね、電話の場合はね、まあそういう意味でちょっと、まあ、外から見えないっていうかね、お店の中から見えにくいっていうところもあるし、
うん、
まあ、そういうところまで言うと、まあ、業務妨害っていうところまではね、ちょっと行き過ぎなのかなと。
できないですね。その人が誰なのかがわからないです。
そうですね。
本当にお客さんかどうかもわからないです。
そうですね。
うん、
で、まあとりあえずその後で、ちょっと今営業中なので、また後からかけ直させていただきますとか言ってね。
切り替え
るとか。いうこともできるだろうし、
うん、
まあこれでちょっと業務妨害で、それはむしろね、
うん、
クレームにかまけて仕事をサボっとるか。
逆に。
はい、ようなね、感じにも近いかなーって感じもしますね。
うんうん、
ただまあもちろんね、営業なんで、
うん、
まあそういうようなクレームの電話をね、まあ邪気には扱えないと。
そうですね。
ようなところはあると思いますけれども、
うん、
まあでもなかなかね、ちょっとそういう意味では本当のね、まあ心のこもったクレームなのか、
うん、
それかまあほぼ嫌がらせなのかね。
これは悪意を感じますよね。
そうですね。まあ悪意を感じるようなものであれば、今度はこれは電話なのでね、
うん、
うん、まあそれははい、そのように受けたまわりましたみたいな感じで、
うん、
まあ、ガチャッと切ってしまうと、
まあ、切り返し方、うん、電話の場合はやっぱり切り返し方を、うん、のパターンをじゃあ覚えておくべきですよね。
そうですね、はい、もうマニュアル化した方がいいですよね。
そうですね、これこちらに手があるので訴えは無理って、まあそもそも訴える訴えないの手前の問題ですもんね。
だからその満席で対応が悪かったとか、
うんうん、
まあそういったようなものって別にね、
うん、
まあ、それしょうがない話なんで。
そうだね。
対応が良ければプラスな話ですけど。
なんかこう、アンガーラインっていうか、こう、怒る部分がすごく今低くなってきて、ちょっとしたことでも、もう、それをきっかけに、ただ怒りたいだけ、吐き口にしたいだけっていう感じも、ちょっと匂いますよね、
そうですね。だからまあ、上手な気に入り方をね、まあ、覚えるしかない。
そうだね。これもやり方ですよね。そっか、難しいような、まあ難しくないような。
まあでもね、以前僕は、先やってた顧問弁護士やったところで、
はい、
クレーム対応をですね、
はい、
やってたところもありましたよ。
あ、ほんと、
勉
強してるってことですね。それを一つのカテゴリー。
そうそう、ていうか、ごめんなさい、僕は代わりにクレームを僕は聞いてあげてたところ
です。そうなんですか、そこまでやって。 いうところまで弁護士さんの仕事になってるんですか、
う
ん、今。
そういうことがありました。もうちょっと仕事に差し控えるから、クレームを聞いてくださいみたいな。
だから、たとえ、社長がこの、一番矢面に立ってたらいいかもしれないけど、そこが窓口になってたってことね。はい、あ、そっか。いや、クレームのね、この10年ぐらいでね、質が本当に変わったというか悪くなったというかね、いろんなことがあるんですけどもね。はあ、あとさっき PL 法とかね、はい、あの、いろいろ変わってきてるんだよね、今。
そうですね。はい、だからまあ、ある程度個人のね、まあ、そういう意味で権利というか、そういうのはまあ結構表に分かりやすくなってきてるところもあるので、はい、まあ、そういうのがまあ助長してるというのはありますね。
ね、
このきっかけはね、うん、まあ、売り手のモラルの低下というところから発生しているんで、うんうん、まあ、堂々巡ってまいりますね。
ね、はい、クレーム社会のような窮屈な世の中になってほしくないと思うんですけどね。うん、さあ、さっき、はい、このあたりで、曲の一曲、ください。
そうですね、はい。今日はですね、ちょっと理由を後で時間があったら言います。
はい、時間があったらって。
マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンで。
はい、ぜひ。2択3択生放送ですね。続いては番組にゲストを お招きしたザックバランにフリートークをしていただく2択3択出たとこ勝負です。
出たとこ勝負というからには、はい、いつか城下町で特別インタビューとかしてみたいですね。
やれるかなやりましょう通行人に法律相談ないってこう突然言うのね、生中継でこれできるかなな
かなか出ないんじゃない、はいはい、そう来年はね、それ企画したいですけど、
はい、
ね、犬の家、犬山の年ですから、
そうだね、
大変いいかもしれない
ですか。犬年、あ、さっき
何年、僕ウサギです。
私、鳥年なんだよね。
あ
ー
あーそこに引っかからないから、
いやいやいやいや、すみません。はい、乗れないね。本当に頑張ります。来年もね、いいですね。はい、そして今日はゲストさん、どんな方ですか？
はい、今日はですね、私の知り合いで、はい、NPO 法人の子供ハートクラブの代表理事をしていらっしゃる、
なんかすごい人だね。
この方で、はい、どうぞお願いします。
はい、こんにちは、NPO 法人子供ハートクラブ代表理事の小林慶明です。
はい、いらっしゃい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、もう小林さんは有名な方だと、もう私も前から、はい、はい、知ってる方なんですけど、今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
さっくんとどういう関係なんですか？
実はですね、はあ、以前、ゲストに来ていただいたですね、
うん、
中野先生。
ああ、プリプリ。
そう、はい。実はセントメトリス塾で、うん、講師なんですよ。
そうなんですか、ね、
で、その、まあ、集まりで、
はい、
お知り合いになってですね、
うん、
今僕は弁護士で、
うん、
子供の虐待関係、今言っちゃいましたけど、
うん、
関係の仕事をしてらっしゃるということで、
うん、
まあ、いろいろと、お話しする機会もありましてですね。
へぇ、何を教えてらっしゃるんですか、その塾で。
塾はですね、
うん、
政治経済などを教えてるんですけども、うん、
すごい。
あとですね、今、北名古屋市にあります、
うん、
名古屋市芸術科学というのがあるんですが、
うんうん、
こちらで、人間発達学部の非常勤講師をさせていただいて、
なんかすごいんじゃないですか。
そうそう、経歴いっぱいあるんですよ。
そうなんですか、たくさんあるんですけど、
う
ん、はい、あるんですが、児童虐待、ちょっと重い話なんですけども、
うん、
はい、児童虐待を防止する団体の代表でもあり、
うん、
たくさんの方々に、そういった児童虐待を防止するようにお伝え、どんどんどんどん増えてるような感じでお仕事をさせて。
自分でその NPO 法人を立ち上げたんですか？
はい、そうです。
すごいね、たっくん。
ねえ。もう5年ぐらい経ってことですかね。
そうですね、5年ですね。
じゃあ今日はその活動の中で、何かタックに相談したいことがあるっていう感じですか？
無駄
に、
鋭いっ
すね。何何当たる？だってそういうコーナーだから。
もちろん私たちは児童虐待を防止するためにいろいろ啓発活動を行っているんですけども、
うん、
で私たち大人が気づく、ついてあげれるようなことをね、どんどん啓発してるんですけども、
うん、
今の子供たちの中で結構もう叩かれたって言ってすぐ気にしに行くような子供たちもいるんですが、そういった子供たち、例えばそういった子供たちに、
うん、
弁護士というものを取ることができるんでしょうか？
ああ、なるほど。ありがとうございます。
はい。
まあ、そうですね。実はその、まあ、皆さんも分かってもらうんですが、まあ、子供、要は未成年なので、未成年の人がこう、弁護士を頼むっていうのは、
うん、
それも一つの契約なのでね、弁護士との。
うん、
で、契約するには、結局親のですね、代理人としては親は挟まなきゃいけないわけですよ。
なるほど。
ところがその親に虐待されてるというふうになると、その親がね、代わりに依頼してくれるわけないので、自分が暴行、虐待したということで、
うん。
そうなると、そのままできないという形になっちゃうんで、困っちゃうんですけど、
うん、
実はですね、これは家庭裁判所に行ってですね、その件について、特別に代理人になってくれる特別代理人というのをですね、
うん、
選んでもらうことができるんです。
うん、
で、それでその特別代理人が弁護士と契約をするというような形で、
うん、
委任契約をすると。
親じゃなくても特別代理人
さんが
親の代わりに。だから、その、
う
ん、例えばじゃあ、小学校の6年生とか5年生ぐらいの、
うんうん、
まだちょっとGoogle、まあ、ほとんどの人が Google とか使って検索できると思うんですけど、
うん
うん、でもそういう環境じゃない子っていうのは、
うん、
その知識を知ることはなかなかできないですよね。
そうですね。だから、まあ、とりあえずは、うん、今日のね、丁寧さんみたいな立場の人だとか、そういうお子さんたちにね、
うん、
支援する人たちが、まあ、そういうようなことを、まあ、教えてあげたりだとか、
うんうん、
まあ、そういうような形でしかできないと思うんですよね。
うん、
実際今の特別代理人っていうのは、実際はそのよくあるパターン ていうか、うん、よくあってですね、例えばそのお子さんがいて、で、親が二人いてね、卵の親が亡くなった時ね、うん、で、相続になるんですけど、うん、で、まあお父さん死んじゃったよと、うん、で、お母さんがいて、あと子供三人と、うん、いう時に、相続の手続きする時に、子供がね、未成年だと、まあ親の、親が代理するってことになるんですけど、うん、お母さんの子供たち相続においては、未来関係あるじゃないですか。
う
ん、
そうだね。
で、今日お母さん全部もらうよ、みたいな風になっちゃうと、うんうん、その時にも、今言った、特別代理人、うん、っていうのを使うことができる。で、まあ、実際使う場面というのはないことはないんですよね。
でもさ、特別代理人を使ってるのは、今ほら、依頼人が子供っていう設定の話でしょ。
そうそうそう。
お金はどういう風になるんですか？
ね、一応は、うん、まあ、当然それは、発生するんですけど、うん、そこはやっぱり今ね、法テラスだとか、うん、そういうような、弁護士費用をね、立て替え払いしてくれるような、うん、機関とかもあったりするので、
うん、
そこは、できる、できないことはないですね。
そうなんだ。なるほど。いろいろシステムが、私はもう全然今知らなくて初めて知ったんですけど、うん、どうですか、ケイメイさん、今その話聞いて。
そうですね。うん、やっぱり子供にも人権がありますので、うん、子供のね、人権を守るためにも、まあ、子供は実は直接、依頼できるような、本当はね、弁護士さんがいるといいですね。子供弁護士みたいな感じで。子供が直接、だから、いやでもやっぱり難しい、難しいことじゃないですか。うん、子供からすると弁護士さんでやってることって。だから、こっちもなんかチャンネルを別枠で、子供の入り口みたいな、を作らないといけない。かつもうじゃあ人形置かないといけない、タック人形。
そうね、
ちょっとわかりやすい。
チビタック。
うん、チビタックみたいな。
いや、だから本当にね、そういう大人たちが、うん、もうちょっとお子さん一人一人に対してね、
うん、
それで手を差し伸べるっていうかね、
うん、
そういう大丈夫かなっていうようなことが、うん、できる環境づくりって大事なんですよね。基本的にはそれはまあ、当然役目はとしては親なんですけど、
うん、
の親にね、虐待されてるかどうかっていうのを、なかなか常にチェックするっていうのは、難しいところでもあるので、
う
ん、
そうだね。
だからそれも制度的にね、当然、病院だとかね、そういうのっていうのは、そういうのあるんですけど、怪我と虐待の怪我だと分かったらね、うんうん、通報しなきゃいけないとかあるんですけど。
ああ、そっか。じゃあ、クーネさん、どんな活動、それについて。
そうですね。例えばですね、うん、来月、11月なんですけども、
うんうん、
児童虐待防止月間なんですね。
うん、
で、皆さんが、たくさんの方が、児童虐待の、気持ちっていうか、こう知っていただくことで、
うんうん、
私たち児童虐待が少なくなるというふうに考えています。
うん、
ですので、野良姉さん、実は、児童虐待で亡くなる子供さんがいるんですけども、
うん、
何歳の子が亡くなるのが多いと思います
。もう乳児だよね。
乳児なんですね。うん、
だよね。
亡くなる子供のほとんどがですね、うん、0歳、0ヶ月、0日なんですね。その背景には、望まない妊娠、
うん、
やっぱり貧困問題などが起きてい
て、あ、先週もその話してたよね、確かに貧困の話に。
なので、まあ、未然に防ぐためにもですね、うん、小さな、ね、子供の SOS に気づいてあげること、
うん、
私たちが、やっぱり児童虐待に対して関心を持つことが、
うん、
一番、近道じゃないかな
と、ね。その貧困っていうのが邪念になって、それで命がなくなるなんて一番ダメなことじゃないですか。それは市役所にしたり、周りの人に相談したりとかって。
そうですよね。
ポストも置いてますもんね。
はい。
そうです、うん、
はい。
そっか。
あとあれですよね、その慶明さんは、結構そういう地域するためにね、講演活動もよくやってらっしゃる
ん
ですね。
うん、うん、させていただいて
ます。
はい、
さあ最後となりますが、はい、何か県連さんからインフォメーションとか何かありましたら。
そうですね、うん、今も同じ話になってしまうんですけども、はい、11月は、児童虐待防止月間です。
はい、
皆さんオレンジリボンというのはご存知だと思うんですが、
は
い、そのオレンジリボンを胸に掲げてですね、
うん、
ぜひ子どもの小さな SOS に続いてあげてください。
はい、
はい、そしてすぐまた警察児童相談所などに通報することも義務になりましたので、
はい、
ぜひ皆様ご協力をお願いいたします。
はい、さっきいい話聞けたね。
はい、そうですね。
はい、小林慶明さん、もう美しいだけではなく、もう中身も備わっている素敵な態度という感じでした。
そうですね。
はい、ありがとうございました、今日は。
また遊びに来てください。はい、
ありがとうございます、はい。
ありがとうございました。
ポンキョさん、もし困ったことがあったら、ぜひタッチにね、さすがの武田総合、武田高弘総合法律事務所まで、ぜひ来てくださいね。お願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、2択、3択、出たとこ勝負でした。
失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田高弘総合法律事務所です。
時刻は間もなく2時半になります。ユナイテッドノース84点お送りしてきました。タッチの2択3択。エンディングテーマ曲は聞こえますか？半田健人のビューナロマンスです。
今週も半田健人さんのアルバムの曲をご紹介するという流れでしたね。
そうなんです。11月の1日発売の新作、ホームメイドですよ。半田健人さんの歌謡曲への、この深さが、思いの深さが、びっしりと集約された一枚でございます。今週はですね、リクエストがなかったんですけど、ディレクターで、ディレクターさんなんですね。この曲を紹介します。実はですね、半田健人は、皆さん知ってると思います。仮面ライダー、ごめんなさい、ファイズですね。
はい、
ゴーゴーゴーと書いてます。
はい、はい。
ファイズの主題歌で、
うん、
番組では実はイッサが歌ってたんですけど、
はい、
ジャスティスっていう曲があったんですけど、これのケント版のアレンジなんですけど、じゃあディレクターお願いします。
はい、どうぞ。
答えありますよ。健人さんね、これからも応援しましょう。
はい、
番組ではあなたの2択3択を募集してます。来週のテーマは共用場所トラブル。マンションや集合住宅ではチャーターに見られる共用場所における損利の素材などをお伝えしたいと思います。
ね、これは表だって出てきにくい案件でありますね。共用場所をね、我が物顔で転移してる方ね、なかなか素性などは言いにくいと思います。ぜひお答えしたいと思います。
はい、スタジオの公式ページからタッチの2月3択宛てに送ってください。ということで、実10月の来週ですね、
はい、
30日ですね、
はい、
はい、お昼2時にお耳にかかりましょう。ではまた来週。
お前へメッセージを送る両音読みは始まった。僕らにはまだきっと。
この番組は武田高弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。